こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月1日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースはグロキペディアに関するティム・ブレイ氏の見解、二つ目のニュースはアーキテクチャバリアントの導入、三つ目のニュースはアンドロイド開発者認証を回避する理論的な方法、四つ目のニュースはセレブライトの電話ハッキングに対して脆弱なピクセルがリーカーによって明らかに、五つ目のニュースは MacBook Pro M4 の印象です。今日のニュースは新しい技術の可能性からセキュリティの懸念、そして最新デバイスのレビューまで多岐にわたります。これらのトピックが私たちのデジタルライフにどう影響するのでしょうか。一緒に深掘りしていきましょう。それでは最初のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースはグロキペに関するティム・ブレイ氏の見解です。ティム・ブレイ氏が自身に関するグロカイペディアの記事を読んだところ、ウィキペディアに比べて情報が網羅的である一方、誤りも多いと指摘しています。グロカイペディアはウィキペディアのウォークバイアスへの対抗を意図しているようですが、引用の不正確さや偏った視点も散見されるとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん、
あるハッカーニュース利用者はグロキペディアが改善されるか、それともイーロン・マスク氏の他のプロジェクトと同様に終わるかに興味を示しています。また百科事典は本来偏った情報源を要約し、語りを取り除くべきだと指摘しています。別のユーザーはグロキペディアをモロンと道徳的に破綻したモンスターを対象とした偽情報プロジェクトと批判しています。
なかなか手厳しい意見もありますね。それでは次のニュースです。二つ目のニュースはアーキテクチャバリアントの導入です。 Ubuntu 25.0 で特定のプロセッサ向けに最適化されたパッケージを提供するアーキテクチャバリアントが導入されました。これにより新しい CPU の性能を最大限に活用しつつ、古いハードウェアとの互換性も維持できるようになります。初期段階では一部のパッケージのみが最適化されていますが、今後のリリースで拡充予定です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん、
あるユーザーは20年前に Gentoo、 Linux のユーザーがソースからコンパイルすることで高速化すると主張していたことを思い出しています。別のユーザーは X86 から X86-64 への移行時に SSE などの拡張命令が必須になったことを指摘し、それ以降新しい命令セットが登場しているため Gentoo のようなアプローチが再び意味を持つ可能性があると述べています。また 1% 程度の性能向上にどれだけの価値があるのかという疑問も提されています。
1% でも積み重なれば大きな差になるという考え方もありますよね。次のニュースです。3つ目のニュースは Android 開発者認証を回避する理論的な方法です。 Google が導入した Android の開発者認証を回避する理論的な方法が提案されています。これは認証されたローダーアプリを配布し、そのアプリがユーザーの望む APK を動的にロードするというものです。Android の RT ダルビックランタイムは Path Class Loader を使って動的なコード実行をネイティブにサポートしているため、APK をメモリにロードして実行できる可能性があります。しかし、この方法にはローダーアプリの検証や Google による動的コードロードの禁止などの課題があります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん、
あるユーザーはこれは技術的な解決策ではなく組織の問題であると指摘しています。別のユーザーは同様のアイデアを以前に提案したことがあり、Android が最終的に勝利するかはわからないが、 Google が悪意を持つならば可能な限り困難にするべきだと述べています。また、Google がこのローダー APK の署名を無効にする可能性があるという懸念も表明されています。
いたちごっこになる可能性もありますね。それでは次のニュースです。4つ目のニュースは、Celebrite の電話ハッキングに対して 脆弱なピクセルがリーカーによって明らかにです。セレブライトのツールがどのピクセルフォンからデータを抽出できるかという情報がリークされました。それによると、グラフィン OS を搭載していないピクセル6789はロック解除状態、ロック解除後、初回ロック解除前のいずれの状態でもデータ抽出が可能とのことです。一方、グラフィン OS を搭載したピクセルは特定の条件下でのみデータ抽出が可能であり、セルブライトに対する耐性が高いことが示唆されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、リークされた文書の完全版へのリンクを提供しています。別のユーザーは、グラフィン OS が本当にハッキング困難なのか、それとも、セルブライトがグラフィン OS のサポートに力を入れていないけなのか、疑問を通しています。また、Google がなぜボランティアによって作成されたカスタムロムが、公式のピクセル OS よりも、ハッキングに強いのかについて回答を避けているという指摘もあります。
Google の回答が気になりますね。それでは、最後のニュースです。5つ目のニュースは、MacBook Pro M4 の印象です。MacBook Pro M4 を半年間使用した筆者が、その印象を語っています。特に、ナノテクスチャディスプレイの反射防止性能を高く評価しており、バッテリー寿命も非常に長いと述べています。また、120Hz ディスプレイにより、ウェブページの読み込みが早く感じられるという興味深い発見も紹介しています。ただし、MacOS よりも Linux を好んでおり、Asahi Linux の M4 サポートに期待しているとのことで、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、Apple が長年グロッシーディスプレイを推奨してきたにもかかわらず、最終的にマットスクリーンをプレミアム機能として導入したことを指摘しています。別のユーザーは、ナノテクスチャディスプレイの利点を認めつつも、ThinkPad のマットディスプレイでも同様の効果が得られると述べています。また、Linux を好むユーザーからは、ハードウェアは素晴らしいが、OS が残念という意見も出ています。
皆さん、それぞれのこだわりがあるようですね。さて、ジョシュアさん、今日のニュース全体を振り返って何かコメントはありますか？
今日のニュースは技術の進歩と、それに伴うセキュリティやプライバシーへの懸念が入り混じった内容でした。グロキペディアのような新しい試みには期待したいですが、情報の正確性や偏りのない視点が重要だと改めて感じました。また、Android の開発者認証やセレブリートのハッキングツールなど、ユーザーの自由やプライバシーを侵害する可能性のある技術には、常に注意を払う必要が。
ありがとうございます。それでは本日のまとめです。今日は、グロキペディアに関するティム・ブレイ氏の見解、アーキテクチャバリアントの導入、Android 開発者認証を回避する理論的な方法、セルブライトの電話ハッキングに対して脆弱なピクセルがリーカーによって明らかに、MacBook Pro M4 の印象という5つのニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスではどんなトピックが飛び出すでしょうか？それではまた次回。2025年11月1日のハッカーボイスでした。